TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、今週のゲートセブンテーマは八回の男セットアッパーを深掘りということで、今完全分業制の中、各球団とも重要視するセットアッパーについてこの方と深掘りということで、五十嵐亮太さんです。
よろしくお願いします。嬉しい
嬉しい
嬉しいです。やっぱ子供心、僕は石橋貴明さんを見て育ってるようなもんですから。
五十嵐くん 40?
今年3になります。
43?
はい、
43って
僕だから小学生ぐらいの時ですよ。
何よく見てました。
いや、僕完全に生だらとか。
あ、生だら、
はい、
カートとか。
そうです、そうです。もうなんか僕のエロさはそこから培って。
エロさ、
やっぱエロかったです、石橋さんは。エロかったです。なんかいい大人だなっていう、子供ながらに見て育ってるんで、こういう人が東京牛耳ってんだろうなみたいな角度で見てました。そんな人が今目の前にいますから。
五十嵐君は敬愛学園。
はい、そうです。
敬愛学園って甲子園出てます？
出てません。無名校なんで甲子園出てないですし、まあ、そんなに上の方に行く感じもありませんでしたね。
え、ちなみに五十嵐君は？
僕の時でベスト16です。
どこに負けちゃったの？
県立船橋です。県立校に。
県立船橋。
そうなんですよ。僕私立なのに、私立ってやっぱ県立に負けたくないんですけど、県立にモロに負けちゃいましたね、うん、でベスト16、8をかける試合で負けてしまったので。
ちなみにこの年に千葉代表どこですか？
どこだったかな、忘れちゃったな。もうそこまで詳しくないんです。石橋さん結構詳しいじゃないですか、はい、どこどこの誰々がみたいな話とかされるじゃないですか、はいはい、そんな興味なかったんです、野球に。
なんで、でもドラフト2位で行ってんでしょ？
ドラフト2位で行ってます。でもそれはたまたま僕がね、そのタイミングであったりとか、うん、そのスカウトの方に声をかけられたっていう、うん、いろんなのがうまく噛み合ってそうなったっていうだけで、うん、野球が大好きでそうなったっていうわけでもないですね。だから甲子園もそんなに目指してませんでした。
でもそれで、まあ、言ったらベスト16のピッチャーでドラフト2位で引っ張られるっていうのは、もうスカウトでフルマークでしょ、各球団。
いや、そんなこともないですよ。やっぱり有名な高校とか甲子園に出てる選手をドラフトにかけた方がやっぱりリスクは低いじゃないですか、うん、なのでそんな無名校の選手を引っ張るよりも、なんかそうじゃない名の知れた選手の方がやっぱ上位にはなりがちでしたよね。
じゃあ97年って監督さん誰ですか？
監督野村さんです。
あ、野村さん。
そうなんですよ。でちょうどドラフトのくじも1位2位を外してるんですよ、野村さんが、はいはい、で僕2位の時のくじが外れて、うん、で繰り上がりで僕は2位になったんですけども、はい、その時もなんかドラフト2位のくじを引く順番が違うっていう話になって、うん、テレビ放送終わっちゃったんですよ。だから僕はその当時校長室から、まあ、ドラフトのどこにかかるかっていうのを校長室のラジオで聞いてて、うん、で結局それがそのままになって、あのヤクルトがドラフト2位でっていう形になったので。
ドライチは？
ドライチ三上っていう敦賀気比の甲子園に出てたピッチャーなんですけど、それ一軍でそんな投げてないんですよ。一試合投げたか投げてないぐらいなんで。
知らない。
だからね、石橋さん、僕の年って結構外れ年なんですよ。で、その下が松坂世代なんですよ。
大当たり、
その一個上なんですよ。
そっか、大好き、ね、80年生まれなんだもんな。
あんまり記憶に残る選手がいないんですよ。井川とかはわかりますよね。
井川、はい。
はい。あと、甲子園で有名だったのが平安の川口。
オリックス行った。
そうです、そう
です。左ピッチャー。
でもプロでもそんな勝ててないので、はい、あと今でやってた石川とか、オリックスの近江、はい。これが同い年です。
はい、あ、じゃあ石川投手なんてすごいんだね。
超すごいです。まあ、自分から大卒なんで、僕高卒だから、高卒あんまりね、残っていませんでしたね。
はあ、そっか。青山学院出てんだもんね。
はい。
でもすごいですよね。言ったら70勝70セーブ167ホールド、日米で906試合投げて、そしてフルスが今シーズンどこも好調っていう、ヤクルト、ソフトバンク、メッツ、ヤンキース
すごいですね。
現在1位と。
いや、本当そうですね。これ言われてみると面白いですね。
思い出やっぱ自分でも、
いや、あります、あります。
メジャー見てる、メジャー見てると、やっぱメッツとかヤンキース応援してたりとか。
やっぱメッツ寄りにはなってますけど、ヤンキース今年すごいですね、勝ち方ね。
もうめっちゃくちゃ強いですね。
どんだけ勝ちを重ねていくんだっていう雰囲気ありますもんね、このまま
だ
とね。
だってメッツだってデグローブ投げてないし、シャーザー今故障しちゃって、
いや本当そうですよ。今でこそね、なんだアトランタブレーブスが追い上げてきたけど、うん、そうじゃなかったメッツも独走態勢でしょうね。
ですね。
うん、
五十嵐君はもし自分はどことこの OB ですったらどこの OB ですって言うんですか。
いや全部あげようかなと思います。ここはセコク行こうかなと。そっちの方が仕事の幅も広がるし、それどこどこ一箇所なんていうような、そんなもうちゃんとしたことしないですよ。幅広く
広く、
ね、合わせます。
江田さんは一応ね、阪神広島、日本ハム、はい、最後は西武まで、江田さんはどこの OB っていうんですかって、はい、僕は阪神、
僕はそういうのないので、うん、幅広く緩やかにどこでも行きますよっていう体制を整える。
なんでそんな面白いの。
面白くはないですよ。
ね、一回だけでジムで会ったことなんですよ。大輔とこの間ジムのサウナで会ったって言ったけど、そこのジムとは違うジムで、ね、ばったりフロントのとこで紹介されて。
え、そうでしたっけ、うん、僕あれですよ、飛行機で、福岡に降り立った時に、石橋さんが近くにいて、ちょっと歩きながら、ゲートを出たところ覚えてますよ。
恵比寿のさ、坂の途中の、
うん、
もうジム。
あ、そうです。え、
そこで会ってよ。
会ってないですよ。え、僕、石橋さんと会ってないですよ。
会ってるって、俺そこで紹介されたんだ。
それ絶対石橋さん間違ってます。
違うって。
僕の記憶がそんな間違えるわけないですよ。
俺スーパーコンピューターって言われてんだよ。
俺だって僕が石橋さんと会ったの覚えてないわけないですよ。恵比寿のジムは行ってますけど、
昔よ、十数年前。
え、そんな前ですか。
うん、確かそれこそメッツかヤンキースか海外行ってたくらいの時だと思う。日本帰って来てない時。
ああ思い出した。
ほらね、左側の
ありました。
ほら、ね、
すごい、さすがっすね。ていうか本題に全然入んないっすね。
本題は金田さんは本当に160キロ投げてなかった。
投げてないですよ。これもね、放送前からずっと話になってて、これだけでも僕3、40分いけると思うんですけど、どうします。
なんで
石橋さん、それ絶対間違いですって。
出てない
です。絶対カール・ルイスとボルトは、うん、ボルトの方が早いです。野球界も大谷翔平と金田比べたら絶対大谷翔平です。
金田って言っちゃう。
いやもうちょっと昔の方についつい僕も勢い乗ってね。金田さんと大谷翔平だもん、絶対大谷翔平ですよ、
でもいやらしく、ちなみにマックスは
158です。
158、
はい、当時で最速でしたから、うんうん、その時だったら誰だ、イラブさんとか、その辺が当時の最速ですね、うん、その後クルーンとか来てどんどん抜いていったんですよ、うん、まあ、ヤクルトの吉野も161キロ出しましたし、うん、藤浪とかですよ。
藤浪ね、
あの辺がやっぱ160キロ超えてきたんですよ、うん、日本人でいうと。
158出た時ってやっぱ手応えありました。
ありましたね。2アウト満塁だったんですよ、うん、で前のバッターを敬遠にして、矢野さん勝負っていうところだったんで、もう自分で歩かせたし、うん、もうアドレナリン出まくってたんで、うん、もう興奮状態ですよね。でまっすぐ続けて3球連続出たんですけれども、まあ、それくらいになんないと出ないんだなっていうのがあったから、今のね時代だったら150後半投げるピッチャー普通にいるじゃないですか、はいはい、やっぱり野球のレベルというか技術的な部分であったり、その体力のトレーニングもそうなんですけども、うん、全体的にレベル上がってるなと思います。
おー、やっぱり常に進化してる。
絶対してます。もうどの世界も。
金田さんは出てない。
出てない。
江田さんも出てない。
出てない。
出てない。
出るわけがない。ただですよ、江夏さんとか金田さんが今のトレーニング技術であったり、今の使ってるボールで、うん、同じトレーニングとかやってそのボールでってなった条件が変わったら出てる可能性あります、
うん、あと今言うマウンドの硬さ、
はい、それもありますね。でも硬さによってその投げ方って変えてきたと思うんですよ、うん、で柔らかいマウンドだったらやっぱ柔らかい体の使い方をしていかないとそのボールに力って伝わらないので、うん、その辺が、まあ、マウンドが硬かったりその反発がやっぱ強いのでそっちの方がやっぱ力は発揮しやすいと思うんですよ、うん、そういった条件が揃うとそれくらいの年代の人でもやっぱり160キロ近くもしくはそれ以上の可能性は僕あるのかなと思いますね。
だいたいもう膝に土がつくピッチャーいなくなりましたもんね。
もういないですね。
昔は必ずこうなんか右の膝がこう土がついてるピッチャーたくさんいたんだけど、
だって僕だってそれぐらいの時代の選手を見てたから膝に土がつくのがいい投げ方だと思ってて、うんうん、真似してる友達とかいましたもん、
うんうん、
膝につくのがやっぱ下半身を使ってるっていう、うん、まあ、これ間違った知識ですけど完全に
完全に、
はい、完全に、
ね、今はもう完全に、
そうですね、やっぱりつくぐらいになると腰が沈んじゃうので力を発揮する方向とは違う方向に行っちゃってるので、それは伝え方としては間違ってると思いますね。
どんどんそれも進化してて
進化してるし、まあ、その大谷選手であったりとか、うん、今誰だ日本ですごい山本選手もそうです、千賀も入ってくると思うんですけど、うん、そういった選手の体の使い方だったりそのパフォーマンスが上がってくる練習方法とかっていうのを、うん、今 YouTube とか何でも調べられるじゃないですか、うんうん、だから若い子たちはそういったのを見ながら技術を真似してっていうところが僕はその進化につながってるんじゃないのかなと思います、
う
ん、
もう一番今早いと言われて、じゃあ佐々木朗希君はどう見てます？
もうやっぱ股関節の使い方ってめちゃくちゃうまいですね。で力の抜き方もうまいし、うん、負担のかからないとてもいいフォームだと思います。でもあれをどっから学んだかって言ったら、うん、でも彼の場合は自分で編み出したと思うんですよね、
まあ、この左の膝がなんでそんな まず柔らかいのみたいな。
そうなんですよ、柔らかいしなおかつスムーズなんですよ、うん、で力のそのバランスであったりとかタイミングの取り方とかがめちゃくちゃうまいので、うん、でなおかつあそこまでバンと足上げた時にどっか力が入ったりとかフォームに乱れが生まれがちなんですけど、その乱れるのがないんですよ。でその技術的な部分もそうだし、メンタル的な安定感もあるからこそ継続したの結果がの残せるんだと思います。
100、
そうなんですよ、
力が伝わってるから160、
でも本人も多分100出そうと思ってないです。70とか80ぐらいの感覚でリリースポイントでいい感じで持っていけば、うん、まあ、パフォーマンスとしてはいいだろうっていうところで投げてるから、あれが100出そうと思ったら多分現時点でも今のまっすぐのスピードを上回る力はあります、うん、でもそれをやっちゃうと多分乱れるからやらないっていうだけで、その辺やっぱ賢いですよ、う
ん、だから本当にちょっと力んだ時はそれこそシュート回転したりとかって言ってる時は本当にちょっと力んでるって、
力んで、そうです、ありますね。それはやっぱりフォームの乱れとかちょっと開きが早いとかっていうところで、うん、本来でも少ないピッチャー方だと思いますよ。あれくらい速い球投げられるピッチャーだったらもうちょっとああいう傾向になりがちなんですけども、うん、そういった傾向は少ない方だと思います、明らかに。
だから今度のねオールスターがね、
うん、
ちょっと楽しみなんですよ。オールスター
どういう意味ですか？
だから2イニングとか、俺は3イニング投げてもらいたいんだけど、それこそ9連続三振とかいう、でもまあ投げさせて2イニングだと思うんですよ。2イニングだとさすがにちょっとリミッター解除すると
思うじゃないですか、はい、絶対僕はしないと思う。あの子はしない。
なんで？
あのね、僕思ったのがその完全試合をやった試合覚えてます、はいはい、あの時って9回まで10球以上投げてたんですよ。で球数は少なくて、でも9回8球とか9球で終わってるんですよ、
うん、
でこれってどういうことが言えるかっていうと、9回になるとピッチャー完全試合かかってたらボール球を振らせたいとか欲が出るんですよ、うん、なのにストライクゾーンでボンボン勝負できるんですよ。しかも力まず今までと同じような投球できる、うん、っていうことはもうそのメンタル的にブレないんですよ、
うん、
だから彼は2イニング任されても本来と同じスタンスで何事も関係なかったかのようなピッチングをできるピッチャーなんですよ。欲は出さないです彼は。
スピードとかそういった
絶対出さない。
例えば2イニングだったら6者連続とかっていう、
もう狙ったとしてもそこに何かフォームに影響を及ぼすようなことが起きるかって言ったら僕は起きないと思います。それくらい安定してます、うん、メンタル的にもフィジカル的にも。
フォーク投げると思う？
投げてもいいんじゃないですかね。そこまでまっすぐにもこだわってもないような気しますね。
あら、
でも若干その喜ばせようと思った時に力は入れてもそんな大きく乱れるような感じではないです、あの子は。
それこそ今マックス164、うん、試合で投げたの、
はい、
それをなんかこれ超えてきちゃうんじゃないか。
ちょっと面白いですね。もう、まあ、もう石橋さんは超えるかもしれないっていう方でタイプでしょ、うんうん、僕は超えないと思ってみた
い。お前どっちで投げるかもよるんですよ。
どういう意味ですか。い
や、ペーペーか、ボッチャンかね。
ペーペーの方がやっぱ可能性ありますよ。
でしょ、
はい、マウンドの
質が硬いから。から
高さとかも考えると、うん、ペーペーの方が出そうです、う
ん。だけどほら、パリーグのピッチャーだから、ボッチャンスタジアムなかなか行かないから、多分、中島監督がボッチャンスタジアム投げさすんじゃないかなと思う。
ああ。どっちでしょうね。それでも全部が全部監督が決めるってわけじゃないから、どうなんでしょうね。次の
先発には
登板に合わせるか。なんとなく計算しながらにはなってくると思いますけど、うん、でも彼ぐらいの、まあ言ったら、逸材が、オールスターで、うん、そこまで自分の今までやってきたを崩すようなピッチングするかって言ったら僕しないと思うんですよね。
あら、
目指してるところがもう違うと思います、石橋さん。彼の。
いや、目指してるの多分。
そう、もうすごい上だから、オールスターだからといって、じゃあなんか今までと違ったものを見せようかなって言ったら僕はそういうタイプじゃないと思いますよ。まあ、楽しみですけど、これ167キロぐらいバン投げたら、ほら五十嵐行っただろうって言われるのを、まあ覚悟しますよ。やっぱ石橋さん、生きてきた経験値が違いますねっていう感じになりますよね。その時謝りますね。その時はまた呼んでください。
まあ、今日全然話が全然
本当そうです。ダメですよ、
これ時間までスピードじゃないんですよ。セットアッパー
とかと。そうです、やばい。
このセットアッパー、必要な条件だとか8回と9回の違いとかって、はい、そういうことを今日はお聞きしたいんですけども、うん、まあ、まずセットアッパー、
まあ、でも8回9回短いイニング投げるピッチャーっていうのはやっぱ三振取れないとダメだと思います、
はい、
でストライクゾーンで勝負できるピッチャーが適してると思います、完全に、うん、上原さんなんかもやっぱりストライクゾーンどんどん投げるじゃないですか、ま、うん、っすぐもフォークも、じゃあそんな細かいコントロールで投げ切れてるかって、そこまでコントロールも細かくないんですよ、うん。で僕がやってた時の、まあ、ソフトバンクで言ったらデニス・サファテが、まあ、後ろに備えてたので、うん、まあ、彼もまっすぐの強さとフォークボールですよね、うんうん、この分かりやすいところで抑えられるピッチャーっていうのが適してるのかなと思いますね。でも僕はやっぱり年齢を重ねるにつれてやっぱまっすぐもそこまで、ね、強さであったりキレっていうのもなくなってきたので、うん、まあ、いろんなことをやったんです。クイック入れたりとか、うん、あとは、まあ、フォーク以外にカーブを加えたりとか、うん、まあ、ちょっとそのインコースを抜けるようなフォームでわざと投げたりとか、うん、バッターが嫌だなと思うことをどれだけ匂わせられるかっていうところは意識しましたね。年齢重ねば重ねるほど、
やっぱりバッターってちょっと自分の方に向かってくるんじゃないかなっていう、うん、ちょっとそこでまあ踏み込めなかったりだとか、
そうちょっとしたところが大事だと思います。もうかまし合いというか騙し合いじゃないけど、うん、まあ、行くぞみたいな雰囲気を出すだけでもバッターがなんかあんなとか、うん、ちょっと目線だけでも見てるだけでも来るかもしれないみたいなとか、うん、そういうんだけでもいいんです。そういうちっちゃいことをどれくらい重ねられるかっていうのはやっぱり年齢を重ねたら必要になってきますよね、うん、マウンドのプレートの位置をずらすとか。
だから今のジャイアンツの抑えって大勢投手とかって、うん、バッターちょっと怖いんでしょうね、あの投げ方で。
スリークォーターでね、ちょっと
抜けてくる。抜けそうな感じで来るから。
あれはでもね、うまく使いながら投げた方がいいです、う
ん。ですよね。
あれはもう強みにした方がいい。うん、そうです。
やっぱ、俺でも思うんだけど、みんな先発やりたかったピッチャーだとかが、はい、結果、セットアッパーとかで大成功したりとか、セットアッパーから逆に良くなって先発に行くピッチャーとかって、
いますね、はい、
これってどういったことでなってくるんですか。
僕の場合はその当時ヤクルトの6枚きっちり決まってたんですよ、うん、でスペースがないっていうことで中継ぎで一軍デビューしたので、うん、そっからで、だから途中ね僕も先発ピッチャーの可能性はあったんですよ、うん、3年目ぐらいの時なかなか成績怪しいなっていう時に、うん、先発やってみるみたいな感じでキャンプやったんですけれども、うん、それでもやっぱりなかなか向いてないというか、
そう
イニングをやっぱ重ねられなかったんですよ、うん、その持ち球もあると思います。
なんか二回り目入るとなんか打たれちゃうとか
とかに、なんだろうな、中継ぎって三振を取るスタンスで 投げるじゃないですか、うん、でも先発っていうのはある程度先の回を見据えながら多分そのイニングその2イニングを投げたりとか、うん、あと調子が悪い時に自分の他のなんか抑え方っていうのを探りながらやっていったりする器用さがあるんですけど、うん、僕の場合投げる抑えるパターンっていうのがほぼほぼ決まってたので、うん、じゃあそのパターンでファールで粘られて球数増えた時に何か違うバリエーションを持ってるかって言ったら持ってなかったんですよ、
うん、
である程度その抑えるためのバリエーションは多ければ多いほど先発に向いてると思うんですよね。
イニング
を重ねるっていう意味では試合を作るとかそういうことを考えると、
うん、だそういう、まあ、ボールの種類だとかそういったことで、うん、じゃあ1イニングだったらきっちり抑えられるぞっていうことでこう、
はい、
8回だとか9回っていう方に適任だっていう形になって
、うんうんね、はい、
で当時投げてたのはまっすぐと
フォークだけでしたね、若い頃っていうのは。で多分その当時で抑えって言ったら大魔神佐々木さんとか、うん、あの辺がやっぱり有名だったので、やっぱ抑えはまっすぐフォークだろうみたいなところでフォーク投げたっていうのがきっかけですかね、
うん、やっぱ、うん、じゃあ現役時代すごいなと思ったらやっぱ大魔神
もそうだし、僕の時世代で言ったら岩瀬さん中日、
あスライダー、
そうなんですよ、コントロールいいし、うん、まあ、しっかり1イニングを安定的に抑えるっていう、
やっぱりスライダーが一番すごい、
そうですね、やっぱあと腕の使い方とやっぱボールの角度ですかね。だからもうタイプはもちろん違うんですけれども、うん、まあもうブレなかったですね彼はね。あと藤川球児も同世代ですし、うん、阪神久保田とかウィリアムス、はい、JFK
時代ですか、はい、
あの辺とかちょっと意識してましたね。
久保田ってピッチャーも良かったもんね。
そうです。
もともとキャッチャーかなんかやってたよね。
あ、そうかもしれないです。
甲子園かなんかで、ね、
はい、
キャッチャーからピッチャー、こんなんいるんだっつって、
うん、めちゃくちゃタフでした。年間で90試合以上投げてることもあるんですよ彼。もうそれくらい
90試合以上。
そうですよ。そうなんです。
もう昔のそれこそ金田さんのなんかの時代みたいなね、90試合。
そうですよ。中継ぎだけで90試合以上投げてるから、もう年間3分の2投げてるんですよ。
うん、
それでね、だからその、負担もやっぱり大きいんで、年間投げすぎちゃうと。
うん、
だから、いや、プロ1軍の年数もやっぱそこまで長くなかったですよね。すごい選手の割には。
うん、そうね、やっぱ。
そう。
結局、疲労っていう部分で
なんだかんだでそうなんですよね。だから今ね、その2連投以上させないっていうところも、はい、そういったところは来てるのかなと思いますよね。
これやっぱり高津監督はもともと自分がそういう意味でクローザーやってたから、
はい、
そのいわゆるブルペン陣での負担を軽減させる
っていう、負担とかやっぱ年間もそうだし、その先を見据えた時に、うん、やっぱ3連投しちゃうとその次1日2日ぐらい休まないと次ってなるなんなきゃいけない、その体への負担の大きさっていうと、まあ、2連投で収まっておいた方がその次に行きやすかったり、年間の試合数も抑えられるので、うん、でも本来それでやっていけたらやっていきたいんですけども、そこまで中継ぎ揃ってないチームってできないじゃないですか。やっぱいい選手に頼りざるを得なくなってくるので、うん、まあ、それができるっていうのはやっぱ中継ぎの層の厚さなのかなと思いますけどね、
うん、やっぱ3つ投げちゃうのってもうちょっと戻らないですか。
戻りにくいですね。3戦目投げるのは問題ないんですよ、
うん、
投げてその後っていうのがやっぱり2日ぐらい空けないとなかなか回復しないので、2戦だったら1回休んでまた2戦とかってできるんですけど、うん、まあ、3回で3連投やっちゃうと2日ぐらい休んで1日投げてまた1日投げて休んでとか、そういう感じ、その先がなんとなく決められてきちゃうような気がします。
ご自身は最大何連投？
5ぐらいまでやってますね。5、はい、
そう、もう5試合目なんかヘロヘロですか？
まあヘロヘロですけれども、だからそこは乗り切れるんです。だその後がやっぱ大変なんですよね。そこやったがためにその先がちょっと弱くなっちゃうとかっていう風ななりがちだから、年間通してやるとそれはやんない方がいいような気がしますね。ま
あ、そうするとどっか痛めちゃったりだとか、はい、故障の原因に、
もなりがちです。
うん、
2連投して次の日ないってなったらめちゃくちゃ楽ですよ。2連投目だから1日投げて次の日投げたとしたら、もう投げる前から多分うるハッピーですよ。今日投げたら明日休みだから全力いくぜみたいな気持ちになります絶対。うん、その気持ちにも的にもすごく楽です。
じゃあ大谷さんなんて1日8打点も打った次の日投げてるってちょっと考えられない。
そうですね、そう考えたらそうですね。
どういうあれなんだろう。でまた次の日も試合出てんだよ、投げた次の日も。
時代の流れに反してますね。
それはね。なんで乳酸とかたまんないのかな。
いやでも彼みたいにやった人がいないからもう誰にも聞けないですよね。こういう時は何をしてリカバリーしたらいいんですかっていう風なのがないので、彼が作り上げていくしかないですよね、う
ん、いやだから聞いてみたいんだよな。このままい
ったらでもやっぱり長続きはしないです、普通に考えたら。
今日ね、今日の試合でね、5回3分の2で降りたんですよ。で、うん、降りて次の回先頭バッターかなと、
はい、
で左のバッターボックスで初球だか2球目バンって振ったら、初めてあんなシーンみたいな、腰をってで解説者も、あ大丈夫ですかって言って、結局振って三振で終わったんだけど、ちょっとこう気にする素振りしてて、
なんかちょっと心配ですね。
それはでもすんごい空振りだったんだけど、あもう当たりはもう140メーターだなっていうぐらい振ってたんだけど、さっきまでいわゆる逆方向に体を動かしてた人が、次数分後にまた逆方向で体を回転させて、こうやって押さえたの、腰の真ん中あたり。
なんともないといいですけどね。
ちょっと、
でも僕は思うに、右投げ左打ちの方がなんかバランス取れそうですよね。なんか右で使ってるから左打ちの方がなんかバランス的には整いそう。はい。
両方均等に、うん。
均等に行く感じはしますね。
でも投げるのと打つとじゃまた、
まあ、違いますよね。
すっげースイングしてたよ。ご自身のリカバリーはどういう感じだったんですか。投げた後ってアイシング
してましたね。でも毎日はしなかったです。ちょっと炎症強いなっていうのがやっぱ年齢を重ねにつれて分かってくるんですよ、はい、で今日ちょっと炎症強いからやっておこうとか、はい、あと投げた後ちょっと緩いから筋トレで締めとこうみたいなのを、はいはい、自分の体の感覚を理解してると、そこに合わせたリカバリーっていうのが自分の中であるので、それに合わせてやってましたね、う
ん、この間僕は仕事で大勢投手と話した、はい、大勢投手はアイシングしないらしいです、逆に温めるらしいです。
珍しいですね。
もう熱々のタオルを巻いて、それが冷めるまでずっと、だから逆に言ったらオンシップ的な感じで、はい、僕はアイシングしないです。
でもそれこそ金田さんとかあの辺の話にしたら、昔なんてアイシングしない時代ですからね、
うん、プールも入らない、
そうそう、本当そうです
。子供も抱かないって言ってましたからね。
そう、本当に そうなんですよ。だからなんだろうな、その今その出てる情報を 100% 僕は信用するべきじゃないと思っていて、自分に合うものをチョイスするとか、もしかしたらこれやった方がうまくいくんじゃないかなっていうふうに考えられる選手がやっぱり残っていくと思うんですよね。だからもう投げ終わったからアイシングしなさいじゃなくて、投げ終わってアイシングする理由は何なんだろうとか、冷やした後に自分の体はどうなってるんだろう、次の日の感覚はどうなんだろうっていうところを、うん、やっぱ考えてる人がそういったリカバリーの仕方を自分で編み出していくから、うん、その思考が正しいです。僕大勢投手の、そういう投手の方が、まあ、自然的にうまいこと成績残していくんじゃないのかなと思いますね。
五十嵐選手、逆に日本でやってた時とメジャー行った時で何か変えたこととかあるんですか。
まあ、日本でもやってたんですけど、僕ですね、やっぱり中継ぎ無駄球を投げちゃいけないっていうところも絶対です、うん、でもしかしたら次の回行くかもしれないけど行かないかもしれないなっていう中で、ピッチャーって肩作んなきゃいけないんですよ、中継ぎって、うん、でも試合展開とか流れを見ていて、これないだろうな、うん、ブルペン、そのベンチはちょっと心配だから作っておいてぐらいな感じだよねっていう時は、うん、ほぼほぼ作んないんですよ。
作らない
投げて立ってるふり、うん、でちょっと軽くやってて、で本当にありそうだなっていうのは状況みたいに分かるので、うん、その時だけ集中する感じで、そのいかに無駄を省けるかどうかっていうのが、やっぱ中継ぎで長くやれるポイントだと思います。
でつまりブルペンでも、まあ、無駄球は投げないっていう、絶対投げない
です
、
はい、でアメリカのいいところは、うん、その先発ピッチャーが崩れ始めたイニングに作るじゃないですか、うんうん、で投げててその回投げ切りました先発ピッチャーが、うん、でも次の回は 五十嵐行ってくれって 100% なるんですよ、うん、で日本の場合は先発ピッチャーがおかしいなってなって作って、次の回ももしかしたらもう一回持つんじゃないかなっていうのをもう一回投げさせるのが日本なんですよ、うんうん、でアメリカはそういうのは絶対ないです。一回中継ぎを作らせたら次の回確実に投入させるっていう、これがめちゃくちゃ分かりやすいです。
まあ、逆にピッチャーとしたらそっちの方が、まあ、気持ちも作れるし、はい、肩も作れるしっていう、
無駄じゃないです。だってそこで一回なくなったらもう一回作り直さなきゃいけないので、うん、中継ぎピッチャーっていうのは、うん、だからその辺の無駄に作らせる回数を減らすことができるっていうので、もうしかも分かりやすい。
だから完全にクローザーになっちゃったら勝ちゲーム限定だから、うん、作りやすいし、
はい、
逆にその前を投げるピッチャーっていうのは大変なわけ。
まあそうです。でもそういうふうにはっきりしてたら、まあ作りやすいし、うん、まあ無駄なもんも減らせるので、うん、まあアメリカはそうですよね。8回、9回決まってても、7回、6回投げるピッチャーでも、うん、やっぱ先発ピッチャーが怪しいってなったら、もう次の回絶対変えます。
うん、
それくらい、うん、はっきりしてましたね、野球が。シンプルに、
うん。
日本の方が若干複雑で無駄が多いことがあります。
うん、じゃあ完全にメジャーの方が、気持ちだとか肩作る。にことにおいてはもういい条件だ。
そうですね、無駄をなるべく省いてくれるなっていう印象はありましたね。だから日本だったら左ピッチャーね、特に左対左っていうのがまあ未だにあるじゃないですか、うん、だから左ピッチャーでここら辺で左で作るからちょっとやっといていかない、やっといていかない、2、3回いかないことありますもん、
うん、
これはちょっと左ピッチャーかわいそうだなと思いますね、うん、体以外にもメンタル的にすごい疲れちゃうんです。一回張ったのを緩めて、うん、張って緩めてってなるともうそれが3回続いたらもう次行くの嫌になっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、それからメンタルが揺さぶられるので疲れちゃうんですよ、精神的にも。
でもね、藤川球児が言ってたよね、こう見てて完璧に抑えてるんだけど匂い始めるってね、そろそろちょっとやっといた方がいいぞって、別に全然先発ピッチャーいいのに、うん、ちょっとやっといた方がいいぞって言って、
ああそうっすか、
それが当たるっつったよね。
それすごいですね。僕はあんまり当たんないタイプだから刺されるんですよその辺がやっぱ彼と俺の差なのかなと思いますね。まあでも油断しちゃうというか、これ行くだろう今日はなんつったら、うん、おいみたいな感じでアドレナリン出してやるみたいな
感じ石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。まこちゃん、なんかお知らせがあるという。
はい、そうなんです、はい、番組からのお知らせです、うん、なんとまた新たな番組特製グッズが完成しました。
プレゼント、
イエーイ現在ベースボールキャップ、うん、T シャツ、うん、マスクの3点セットのほか、うん、豪華商品が当たるキャンペーンを実施中でございます、うん、
はい、
詳しくは皆さん番組ホームページをご覧ください。
日本生命、
うん、
石橋貴明、石橋貴明のゲートセット、ゲートセブン。いや今こう見ていて、五十嵐さんが注目するセットアッパーって誰ですか。
僕 DeNA の伊勢ですかね。
DeNA の伊勢、
はい、これ見てて面白かったですね、最近で言うと。
どれどんな、
いや、まっすぐはめちゃくちゃ速いんですよ、ええ。140後半から50前半投げるのと、まあ、スライダーとフォークボールなんですけれども、ま、ええっすぐの多分ね、キレがとてもいいので、スピン量多いんじゃないのかなと思ってるんですけれども、で、彼結構クイックとかもやっぱ入れるから、器用さもあるんですよね。
伊勢投手。
はい、見てください。
はい、
顔いいっすよね。ゴツゴツ
して、
そうそうそう。
ゴツゴツして、
そうそうそう。まあ見ていただいたら、そうそう、わかるわかる。ちょっと前の野球選手みたいな感じの雰囲気あるんですよね。三振取れるんですよね、彼も。
まっすぐ、スライダー。はい、今、投球練習でスライダー系を今。
あとフォークボールですね。でも基本まっすぐです。で、グイグイ押していくタイプですね。これ強いんですよ。
150。
はい。たまにクイックとかも入れるんで、うん、バッターのタイミングを外すうまさも持ってるんですよね。それは抑えるわっていう。
今時点ホールド数は17ホールド。
17ホールド。
僕はこの阪神の湯浅投手っていうのを見たとき、これはいいピッ チャーだなと思って。
どの辺が好きですか？
あのなんか藤川球児君をちょっと彷彿させるまっすぐですよね。
あ、ま、真上から投げますよね。そうですね、
これもんで、うん、来て買ったってバッと、いいねこのまっすぐって、
角度がある感じのまっすぐですね、はい、投げ下ろし系の、はい、わかります。 いいと思います。
だ今オールスターもね、あのトップでしょ、中継ぎの。
うん、あとでもやっぱ田口なんかもね、本当にここで出ていって抑えられるかっていうシチュエーションでことごとく抑えてきてるんで、
0.00 ですもんね。
いやすごいですよ、
もうほぼほぼ半分ちょいぐらいまで来て 0.00 って、3球三振ぐらいで終わっちゃうんだよね。
終わる。だからそのランナーいる場面でストライクを先行したいのは絶対的に思うことなんですよ、うん、中崎ピッチャーっていうのは。
ツーアウト満塁かなんか出てきて。
そうなんですよ。でもそこで簡単にスライダーでストライク取って、その後しっかり空振りを狙ったところにボールを空振りさせるゾーンに投げてっていうのを、うん、もう自分のイメージ通りに投げられてますよね、うん、で中継ぎピッチャーってこの試合の流れとかっていうのを見ながら、うん、もうこれぐらいの波だったらまあ普通に入っていけるよなとか、たまにビッグウェーブが来るじゃないですか、うん、こういうノーアウト満塁とかワンツーアウト満塁とかで、うん、この辺のビッグウェーブに対して彼すごいうまく乗れるタイプなんですよね。もう完全にもう慣れでしょうね。防御率も0点台だから強気に攻められるし、まあ多少打たれてもまだ防御率0点だし、点入ってもまだ1点台すらいかないだろうみたいな気持ちもどっかにあると思うんですよ。
そうですね。2アウト満塁で打たれたところで、それは自分の
ランじゃない、そうなんです
よ。自責にならないです
よね。その辺はちょっとプラスに感じてできるので、うん、もちろんプレッシャーはかかるんですけれども、うん、うまくその辺を、うん、コントロールしながら投げられてるピッチャーですね。
でジャイアンツが今中継ぎがいないんですよ。どうしてんだろうね。
まあでもこればっかりは結果論ですからね。
ね。
はい。田口もじゃあね、ジャイアンツそのままいたらでこういう風になってたかってさ、そういうことでもないと思うので、うん、タイミングとかってあると思います。
で勝ったら必ずあのブルペンのところで万歳三振してますよね。
やってます。その後手叩いてあのじゃあ。ちゃまでやってます。
俺見てたな、やってたよこれ。すごいねっつって、
はい、珍しいですね今時ね。
いや、あそうだ、今日は現役のこの方からもインタビューをいただいてるんですね、うん、西武の平投手。
あら聞きたい。
まずは今シーズンここまで振り返ってみていかがでしょうか？
そうです、まあ、去年と一緒くらいな感じなんですけど、まあいい成績だなとは思います。
主に8回投げられているかと思うんですけれども、セットアッパーとしてのこだわりについてお伺いしたいのですが、
はい、まあ、ポジションに関しては全くこだわりはないですね、まあ、準備で言うと、まあ、毎日毎日試合があると思っているので、この準備をしすぎないようにっていう意識でやってます。例えば試合前に投げすぎない、ブルペンで投げすぎないで試合を迎えるっていうことを意識してます。
9回を投げられていたこともありますけれども、
はい、
8回と9回で何か違いというのは感じるところはありますか？
あんまり感じないですね僕は。本当に、まあ、リリーフはリリーフっていう感じで考えて、やることは本当に変わらないので一緒ですね。
セットアッパーをやっていてやりがいを感じる点はありますか？
本当に、まあ、何も考えずにやっているので、なんですかね、まあ、監督が行けと言ったら行くだけみたいな感じでやってるので。
逆に、しんどい点ってありますか？
まあ、移動とかですかね、休みの月曜日が移動とか、まあ、それで一月休みがなかったりとかっていうのはあるんですけど、まあ、それはあの野手も一緒ですので、まあ、そんなにしんどさは感じないです。
チームとして現在3位、優勝を狙える位置にも来ていると思います。今シーズン後半戦の目標を教えてください。
目標はそうですね、やっぱり調子の波がなく、まあ、常に0点で抑えるっていう意識で僕は頑張っていきたいと思います。
チームとしてはいかがでしょうか？
チームはそうですね、一人一人が自分の役目を、まあ、打つ人は打って、投げる人は投げて、守ってってやっていけば、まあ、勝てると思うので、チームとしてだとそうしていきたいなと思っています。
ちょっと野球のプレーとは関係ないところになっちゃうんですが、
はい、
男梅というニックネームが付けられているというふうに聞きました、はい、ご自身はこれどういうふうに思われていますか？
はい、これ付けたのが上本コーチなんですけど、それ上本コーチ一人にしか言われてないです。
あ、そうなんですね。
そうです。しかも 2,3 回言われたぐらいです。
あ、意外と少ないんですね。
そうです。まあ、上本コーチにしか言われないので、なんかまあ嬉しいですね。上本さんなんかそういう絡みをしてもらえるのは、はい、
石橋さんにぜひメッセージをお願いします。
まあ、ライオンズの試合もぜひいろいろ中継ぎまでチェックしていただけたらなと思います。ぜひライオンズの方も応援よろしくお願いします。
そうなんですよ、ライオンズ来てますからね。今ソフトバンクまで 2.5。
あ、そんなに行きましたか。
あー、グー打ちますからね。
打ちますね。
で、森くん帰ってきて、で、チーム防御率すっごいいいんですよ、今。
あ、今良くなったんですか。
すっごいです、チーム防御率が 2.37。
これで打つ相当がね、その歯車が噛み合ったら全然上行きますね、このままね、うん。いやー、それにしても平投手、あれですね、野球のスタンスと変わらないぐらいのコメントでして、ものすごいシンプルな男ですね。やっぱいいですよ、これ。使う方からしたらめちゃくちゃ楽ですよ。もう言われたところで投げます。どこでも一緒です。大丈夫です。みたいな。これも最高ですね。監督、コーチからしたらね。
やっぱり。体が強いそうですよね。
体強いと思います。
うん、体強そうだもん。
うん、あれでも彼やっぱクイックめちゃくちゃ速いです。もうランナーいるいないにかかわらずクイック投げるね。バッター、日本のバッターっていうのはある程度間を取ってタイミングを取って打ちに行きたいので、うん、彼ぐらいクイックが速いとバッター刺される可能性は高いですよね。
タイミング取りづらい。
取りづらいと思います。それで160キロ近い。今はもう50前半とか半ばぐらいになったんですけれども、うん、やっぱあれぐらいのクイックで、ポンと急にあれぐらいのスピードできたら、うん、なかなか日本のバッター打つのは簡単ではないのかなと思いますね。
なるほどね。じゃあちょっと。後半戦も西武平投手に注目していきたい、はい、うん。